川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことを様々な切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ亮子ちゃん、
はい、
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
本当に収録という意味ではね、1ヶ月以上ちょっと空いちゃいましたね。
は
い、
そうですね。
その私 1ヶ月空いちゃったという理由は何かというと、
はい、
初めてですね、24日間海外にずっと行ってまして。
長いですね。
それも同じ国じゃなくて、
はい、
8カ国、まあ、お仕事的には3つのお仕事をやってたんですけど、
はい、
だから今回はね、気温差がね、プラス36度から前の、あ、プラス8度ぐらいまで30度ぐらいあったんで、結構きつかったですね。で、
体的に、
そう、体的には大丈夫。でも1日が慣れない、最初の日が慣れないね。
あ、やっぱりそうなんですね。
でもタフですね。
タフですね。
体力ですよ、やっぱり。
体力が一番ですよね。
そう、一番大人になって一番大事なのは、
はい、
体力と、まあ、あとは気力、気力体力、
気力もやっぱり、
まあ、言葉はね、
はい、
英語が馴染んでくるっていう感じがするので、
はい、
まあね、結局あと食べ物が馴染む、食べ物がそういうものに柔軟性があるかとかね、
あ、
そういうのそんなことがやっぱり結構
大事なんですね。
海外行くの大事かなというふうに、ものすごくいろんなことがね、この、ね、24日間で私は成長したというとあれだけど、
あ、楽しみですね、うん、そのお話も。
はい、
はい、
じゃあ今日の質問ですかね、はい、お願いします。
はい、はい、今回は市川さんに対するご質問です。
はい、
市川さんは毎月本当にいろいろな国に行っていますが、海外不動産の情報はどうやって集めているのですか。商社のように海外に買い付けに行っているのですか、というご質問です。
あ、まさにですね、
はい、
この質問非常に何て言うんですかね、まあ普段あんまり聞かれないんですけど、
はい、
でも最近ですね、ヨーロッパのね物件とか、アメリカの物件とか、なかなかその日本人が知らないような情報を直接、
はい、ま
あ、買い付けに行くっていうとちょっと本当商社マンっぽいんですけど、別に私が行ってその不動産を買ってくるわけじゃないので、その情報を得てそこの会社と組んで日本の投資家の人たちに、提供するということを、ね、
はい、
やり始めたのがちょうど、今から1年前ではないね、半年ちょっと前ぐらいですかね。
じゃあ割と最近なんですね。
最近これ海外の不動産の情報っていうのはどこに一番多くあるかっていうと、
はい、
まあ要は海外の不動産を買う人が多い国とかってイメージわかる？
海外、はい、
要するに日本人だったら普通は日本の不動産買うじゃない。で、最近でこそ、まあ、私も仕事にしてますけど、海外の不動産を、まあ、自分で、日本にいながらにして情報をもらったりして買うっていう感じじゃないですか。
はい、
で、ただなかなかその例えばアメリカに住んでる人がアメリカに、英語でね、自分で情報を取れるじゃないですか。で、その国に住んでれば別にその国の情報を取れるけど、
はい、
日本にいながらしてなかなか取るっていうのは現実難しいじゃないですか。
そうですよね。
なんだけど世界を見渡すとね、もともと自分の国のに不動産を買うだけじゃなくて、海外に不動産をもう普通の自分のなんていうかな、将来的に海外にもう移住するんだという人が多い国、
はい、
どこだか分かる？
やっぱりあったかいところとかですかね。
あ、じゃないじゃない、要するに行く人、あったかいところに行くのは分かるけど、
はい、
どこの国の人が海外に行きたがってるかって分かる？
日本
の人は海外に住みたいと思う？
あ、思わないかもしれないです。思わないですね。
日本ってね、
あ、中国の方とか、
そうそうそうそう、いきなり来た。あ、勉強してきたな。
そうですね。
中国の人ってやっぱり社会主義じゃないですか。
はい、
で、いろいろ中国って締め付けも厳しいし、で、今までっていうか20年ぐらい前まではそんなにみんなお金持ちじゃなかった、
はい、
でも2000年を超えてから中国って、まあ、市場経済を導入してもう30年以上経つんだけども、社会主義といっても市場経済っていうか要するに自由にこう取引ができますよっていうようなことで始まったのね。
はい、
で、中国はちょっと不動産の価格がガッと この15年前ぐらいからガッと上がって、でもう中国の普通の北京とか、まあ、この間も北京行ってきたけども、不動産価格がものすごく値上がりしてて、例えば本当にね、200万300万円で最初買ったものが1億円とかになってるんですよ、
はい、1億に
本当本当になってるなってる。でそれがまだ下がってない、だから日本でいうバブルがまだ続いてる感じ。
まだ下がってない
んですね。下がってない。それはなんでかというと、中国の中に国内に人がまだまだいっぱいいる。5人に1人中国人だからね、世界の。
あ、そうですね、人口が
15億人もいるじゃない、はい、でその人たちが中国って戸籍を、田舎出身の人は田舎の戸籍のまんまなんですよ。そうすると普通は都会に出てきて働くこともできないし、そこに、まあ、まあ差別みたいなのもあって、
そうなんですね。
都会に出てくるチャンスが増えたわけですよ、
はい、
お金もある程度できて。そうすると都会に住みたいと、そうすると家を買った方がいいと。で、まあ、田舎のマンションの値段もずいぶん上がったので、まあ、都会のマンションぐらい買えるだろう、
はい、
そうすると北京にいる人、上海にいる人は次どこ目指すかというと海外目指すんですよ。やっぱり自由な国の方がいいわけですよ。だって中国行くとね、いきなり Facebook 使えないんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
LINE も使えないんですよ。 Gmail も使えないんですよ。知ってる？
いや、知らなかったですね。
これね、行ってみて初めて分かるんだけど、はい、やっぱブロックしてるわけ、国が。
あ、そうなんですね。
もう情報統制というか、でそれをまあ打ち破るやり方っていうのはまたあるんだけどね。
あ、そうなんですね。
やっぱ世の中さ、はい、これダメって言ったらそれを破る方法っていうのはみんな考えるじゃないですか。
あ、まあそうですよね。
それは全然いいんだけど、
はい、
だから中国の人ってね、やっぱりお金ができた時に、まあ、国を信用してないという言い方がいいのかわからないんだけど、やっぱり自分の家族とかを大事にするから、身の安全とか自分 の, その財産を没収される可能性もあるわけよ。
そうですよね、う
ん、そんな不動産とかない、はい、国だとか言って、そうするともうお金をできたら 、まあ、取ったという言い方もよくないんだけど、海外に移住したいと。でまたこの海外に移住する海外がお金払って不動産買えば、永住権をもらえますよというような国があるわけですよ、はい、世の中には。日本っていう国はなかなか移民も受け入れにくいじゃないですか、
はい、
まあ、単一民族単一国家みたいな歴史を来てるからなかなか難しいんだけど、まあ、アメリカとか、まあ、ヨーロッパなんかもそうなんだけども、オーストラリアもそうだし、カナダなんかもそうなんだけど、基本的にいろんな人が集まってて、移民で成り立ってる国ってあるじゃない、
はい、
でそういう国のに行きたい人が多いわけですよ。そうすると中国人に、中国人はそういう海外に行きたいんだということになると、で人数が多いじゃない、
はい、
そうするとそこに情報が集まってくるわけですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だから要するにお客さんがいっぱいいるところにはそのものの情報が集まってくるじゃない、
はい、
そうするとそこに行って、そこに行ってそこから情報、そこに行くと出会える可能性が高いわけ、
はい、
で、まあ、たまたま、今お仕事の中でインバウンドといって、海外の人に日本の不動産を売りましょうということもお仕事として私もやってるんだけども、
はい、
でそれいうイベントが、まあ、北京とか上海とかで、まあ、半年に1回とかあるわけですよ。そこに、まあ、仕事で行って、でそこには他の国がいっぱい出てるわけ、他の国のブースも、でそこに行くと情報がいろいろあるわけですよ、
はい、
でそこで、コミュニケーションを取って、でこれが日本人に向いてるかどうかなんていうのはその時我々が考えればよくて、僕とかがこれは日本人にいいねとか、これはちょっとね合わないねとか、そんなことを見た上で本当にそこに行って、はい、その今度はその国に行って、で見てきて、非常に商品としていいなと。だからまあ商社でいう買い付けみたいなもんかもしれないね。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
だからやってることはそんな感じかもしれない、
はい、
まあ、別に中国だけに全部情報があるわけじゃないんだけども、少なくともこの半年前にそういうことをきっかけにやりだしたら、いっぱい情報入るようになりました。ただ、
そうなんですね、
ただもちろんいい情報もあれば、
はい、
まあ、日本人にはちょっと無理かなみたいな情報もいっぱいあるし、ただ実際に行ってみて何が思うかというと、人いっぱいいるし、実際に売りに来てる会社もいっぱいあるし、
はい、
まあ、割と先進国が多いですよ。だって中国人がお金ができて住みに行くじゃない。
そうですよね。
アメリカとかイギリスとかオーストラリアとかカナダとか、まあ、ヨーロッパのね他の国とか、はい、あとはその永住ビザが取りやすい国っていうのも、その国の財政状況によっては、まあ、お金を落としてくれれば、あと、若干の手続きすれば、
はい、
永住ビザっていうのは取れるようになりますよということもあってね、そんなようなこともあるので、だから今、まあ、全部が全部じゃないんだけども、中国に行くとそういう情報あるよと、
やっぱり
あるんです
ね。ある
で、まあ、まだ北京と上海ぐらいしか行ってないんだけども、はい、ちょっとそこら辺をねもっとね磨いていこうかなと。そうなってくると中国語ができる、英語ができる、まあ、そのあたりの話が ね、
ああそうですね、
本当になってくるので
確かに、
まあね、私も昔中国語を勉強してましたけどちょっと錆びついてるので、はい、少しちゃんとね勉強しなきゃいけないなと思ってみたり、やっぱり日々ね新しいこといっぱいあるから。
そうですね、
うん、日本にいてっていう時代はねもう変わりますよ。絶対
変わりますかね。
日本っていう国はいいんですよ、はい、すごくいい。帰ってきたらすごくやっぱりいつもいいなと思うけど、それは外にいて外にいてみると日本の良さも改めて分かるし、かといって
確かにそうです
よね、特にまあ涼子ちゃんもそうなんだけど、はい、若い人なんかは、はい、絶対に英語を喋れないともったいない。だってみんな持ち寄って英語喋ってるからね。もともとネイティブで英語喋ってる人って英語喋ってる人の2割ぐらいしかいないらしくて、
は
い、
あそうなんですね。
そう、他の国の人も結局英語が一番喋る人が多いから共通言語としてこう成り立っているわけですよ。あ、まあ、昔イギリスがね、はい、そこまで頑張っていろんな国をこう支配してきたっていうところの歴史がもちろんあるし、他の言語よりも英語って優しくできてるんだね。フランス語とかドイツ語よりは、
はい、
なんとか動詞、なんとか助詞とか男性名詞とかっていうのはあんまり なくなっていくのどんどん、
はい、
っていうようなことなんかもあるので、ぜひね、あまり勉強してたかどうか過去知りませんが、言葉なんてのは絶対に自分がペラペラの人間じゃないけど言わせてもらうけど、はい、慣れれば絶対できると思ってるので。
あ、やっぱり慣れって大事ですかね。
で、外国人と直接コミュニケーションできるようになるともっともっと幅広がるなというのを
楽しいです
ね、実感してきましたね今回は。なので、まあ、あと1年ぐらいしたら私は英語でここで Hi, Hi everybody とか言って、
あ、いいですね
英語でやりますか。
ぜひ聞きたいですね
英語で返してもらえないと困るんだけどこれ。
そうですね、
はい、というような感じでございまして、
はい、
まあ、どこで仕入れてますか。今のところね、中国にはそういう情報ありますよと、まあ、他の国も今いろいろ考えてはいるんですが、
はい、
いうところですかね、
はい、はい。市川さん今日もありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。